今日は全カトリック高取教会の神父をしておられました神田博さんに来ていただきまして、震災当時の話を聞いていますが、あの時全国から本当にたくさんのボランティアの方が集まってきましたね。
はい、もう
延べ何百何千になります、延べにしたらね。
いや、もう何万
何万ですか。
あのここの高取教会で、いっぺん来るとこう登録、名前書いてもらったりするんですね、はい、で最初の頃は名前も書かなかったんですけども、残ってるそのデータ登録者だけでも3000か4000、でその人たちが何回も来てくれますよね。そういう意味では延べで言うともう、何万の世界ですね。
多い時には日にそうすると何百人ぐらいというような単位で、
一番多い時は180人ぐらい、180人の食事を作った記録が確かありましたから。
そうそう、ここは、あの地元の奥さん方も含めて、あの食事係みたいなので、
ボランティアの食事のためのボランティアっていうね。
いや、考えれば、あの長期滞在のボランティアの方にはそういうの必要ですもんね。
そうなんです、もう1年ぐらい学校休んでずっといてくれた学生さんたちもやはりますしね、でやっぱりご飯食べんとね、やっぱり活動できないし、
今でこそね、ボランティア、有償ボランティアというのもだいぶ根付いてきましたけども、当時あるいは昔はボランティアというとはまさに奉仕やと。
そうですよ ね、
あの奉仕すんのに、その何かしてもらうのおかしいんちゃうかという考えはありましたでしょ。
ありました、ありました。だから最初にそのボランティアのため の食事ボランティアを作ろうとした時に、あのいろいろ言われました
でしょうね。
なんでボランティアのためにご飯作らなきゃ、被災者のためやろうっていうふうにね、かなり抵抗されたんですけども、でもやっぱり長い目で見たらボランティアの人もやっぱり人間ですから、
そうですね、
食べないと活動できないんで、
あの1週間10日の休園ならばそれはそれで我慢できるでしょうけど、息の長い休園のためには、あの広報活動というのは大事ですもんね。
大事ですからね、それは大事にしてきましたけど、
まさにしかしこの潰れた焼けた、この地域を立て直すために全国からこんだけの人が集まるって考えたことなかったでしょ。想像もつかんというか、もう
全然想像つかなかったですよね。最初はもうどないなることかっていうところから全て始まるんですが、ただ次の日、震災の次の日に、私もここにやっぱり教会ずっといたんですけども、次の日からあのいろんな人が来てくれはって、で最初はもう近所 の近くに住む信者さんがまず様子見に来るんですけども、その日の2日目の晩ぐらいからはもう見知らぬ人、もうリュック担いで、で私らここ焼け跡でもう電気も何もつかなくて、避難場行かんとここでずっといまして、で晩にずっと焚き火焚いてたんですね。
なるほど。
だから真っ暗の中でここだけのろし上がってますから、みんなあの日めがけて、あそこに人がおるぞって言って集まってきてくださったのが、だからみんなここ のあれです、あのボランティアの人たちがあの集まってきたのが、まあ焚き火めがけてね、
あの
呼びかけなんじゃないんですよ。焚き火めがけてやってきた人たちが今のすべてのスタートなんですね。
しかし人は集まってもそれを組織だって動いてもらうというのはやっぱり難しいと思うんですよね。
難しいですよ ね、数が増えてくるとやっぱり難しくって、そのうちにだんだんボランティアの中からボランティアリーダーが育っていってっていうような、自然だったんですけど、あの自然になっていきましたね。
今でこそコーディネーターというかがあって、ボランティアのこう差配する人が出てきましたけど、当時はそういうのなかったんですよね。
なかったですからね、もう本当にもう何にもわからない中からスタートしましたから、ちょっとたどたどしかったんですけども、でもあの作っていって想像していく楽しさって言ったらちょっと 今だからこそ言われるんだけども、想像して作っていく豊かさはありましたよね。で若い人たちが来て、例えばあの当時最初はあの壊れた家中入っていってですね、でおばあちゃんたちとかがあのあれ取ってきてくれとか、
思い出の品とか大事なありますもん ね、
でああいうのはみんな最初の活動だったんですけども、今できないですからね。二次災害三次災害と言われて、ボランティアの人たちがそういう立ち入るっていうこと自体ができ ません。
であ
の当時はもうそんなん全然ありませんから、
あれ確かあのゴリラ隊かなんて名前つけて、力仕事は任せとけ言
う
てね、
そうゴリラ隊でね、男の人はゴリラ隊 で女の人はウサギ隊でなんかそんなチームで、そういう意味では楽しくやってたんですけどね。
そういうことなんですよ、ボランティアの大事なことはもちろん人のために一生懸命 面やるのも大事だけど、
う
ん、自分らもある程度楽しさというかな、
うん、
心のゆとりがなかったら、
そうですね、うん、いや絶対そう思いますね、
うん、
だからあの面白おかしくじゃなくて、
はいはい、
やっぱり今やってることの充実感っていう意味での楽しさ、
ね、心の余裕がな
かったらね、余裕ですよね、
うん、
でまあ、そういう意味で、それとあとはボランティアの人たちは本名はほとんど知らんかったんですよ、私たち。
あ、お互いに
みんなね、ニックネーム、いまだにニックネームで呼んでますわ。
肩書き関係ないというやつですね、前言った
のね。ですぐね、あのボランティアリーダーでね、うん、特徴捉えてニックネームつける上手なやつがおったんです
よ。なるほどなるほど。
来たらすぐにそのニックネームつけてで、そのニックネームでみんな呼び合ってて、実は本名知らんみたいなね。ということはもう過去どうでもよくって、うんうんうん、今ここにいること、ここから始まった仲間が今からスタートやみたいな感じでね、ボランティアも気合い入れてやってましたから、そういう意味ではすごくユニークでしたね。
そうですね、うん、それとユニークといえば、さっきもちらっと話が出ました、ベトナムの方が多いという、はい、ベトナムだけでなしに、いわゆるその少数の外国人の、
はい、
あの少数の国のという数の少ない国からみたいな人もたくさんおられますよね、
は
い、
おられますよね、ここは神戸は。だ
そういう人に対する、まあ、言うたらサポートというのもやっぱりしはりました、は
い、サポートというよりも、うん、あのまあ、結果的にはね、あの社会的にはあの弱者の立場の人たちが多いんでね、うんうん、あのまあ、外から見てたらあのサポートしているようにもちろん思うんですけども、うん、でも、まあ、私はそばにね、やっぱベトナムの人たちがおった。でそれはあの社会的にはそうかもわからないけども、人間的にはね、たくましさにかけてはね、彼らがそばにおってくれたから私なんか元気に生きれてたわみたいなね。でベトナムの人たちは特にあのボートピープルで海渡ってやってきた人たちじゃないです か、
そ、 うか、
だそんなね、でも日本世界でも屈指のたくましい人たちがあの震災の中でもたくましくこう生きてたっていう、
そりゃそうですね、
大きな励みやったんですわ。
震災までは日本人もほんま平和ボケというか、うん、ほんま戦争があって50年ぐらい何もなかったんですから、はい、そこでガタッとなったらうろきてる、うん、そこへ持ってきてベトナムの方はおっしゃるように内戦があって、うんうん、その玉の中くぐってきた人やから、うん、
もうそれは、ただ私震災の当日なんて一日物食べへんかったんですよ、
うんうん、
食べられ
ん、
ないのもそうやけども、うんうん、口通れへんですね、うんうん、で最初にその晩にベトナムの人たちのところが集まってるところに、ね、私結果的には寝るんですけども、うん、でその時にやっぱり彼らはやっぱりきちっとその時でも自分たちの家からこう取り出してきてね、
うん、
みんなにこう分けて、まずやっぱり食事をね、食べんと次行かれへんみたいな感じでやってて、うん、で私ももらったんですけども、私いらないって言って言ったんですけどね、うんうん、でその時にあのお母ちゃんにえらい怒られてね、今食べとかなどないするみたいなこと言われて、でしぶしぶ私に
あの
書
いて、
ああいうやっぱりこうたくましさみたいなね、元気づけですよね。
なるほど。
なかったら私はなんかもうしょぼーんとなってるだけみたいなね、そういうスタートをやったんですけど。
なるほどね、うん、ということはやっぱり外国の方からも教えられることもいっぱいあった
し、もういっぱいでした、はい、
そうですね、ただまあ言葉の問題もいろいろあったりして、うん、あの情報が得にくいということもあって、うん、この FMYY の前身というか、はい、コミュニティの放送を立ち上げるわけですね。
そうですよね、
うん、
この放送もやっぱり優しさから立ち上がって、もともと韓国の人たちがね、あの永田で、うんうん、あのおばあちゃんたちに韓国語で放送って言って初めて会って、うんうん、でその人たちがいやベトナム人もおるやないかと、ベトナム語でも流さなっていうふうな、んうん、そうね、なんか自分たち以外にも外国の人たちがいてっていうふうな、そういう思いがこっちに届けられて、
はい、
せっかくそういう思いあったのに最初断りましてね、
お
あのそんなやってる暇ありませんからって言ってね、
うん、
でもまたもっぺん向こうも言ってくれはって、でだんだんだんだん今のこの FM 放送局の原点に出来上がるんですけども、うんうんうん、これもやっぱり外国の人たち、韓国の人たちがやっぱりもっとマイノリティのね、
うんうんうん、
ベトナムの人たちのこともっていうその優しさがこういう大きな原点作っていったみたいなね、
うんうん、
ところありますよね。
僕はこの FMYY の立ち上げの時から関わらせていただいて、ここの前のスタジオで放送したのも覚えてるんですけども、
手作りの、
はい、あれもまさにボランティアの人が作ってくれた、
はい、
スタジオなんですね。
そうなんです。ボランティアあれは確かにあのボランティアの中でも、まあ、ダクさんみたいな、ね、うんうんうんうん、ボランティアの人たちもいて、
はい、
であの最初の頃活動をしてたくらはったのがアルコール依存症にかかってる AA っていうグループがあるんですね、自助書籍のね。
なるほどなるほど。
そのグループが 割と仲間はこのボランティアを来てくれはって、普段ねやっぱりアルコール依存になってるからなかなか仕事もっていうことなんだけども、ある時活動してくれて、もともと手に職持ってる人たちもいるから、もう発揮でいろんなここのものを最初立てていってくださったのは、そのいわゆるね依存症って言っちゃったらなんかなんかあれですけども、そういう人たちがものすごく活躍してくれて、だから普段の日常ではあんまりこうね活動されてないように思われてる人たちですよね、誤解して。 でも地震の時よう見たらね、なんか私ら普通に生きている人が全然役に立たんだね。
確かにそう思うわ。
なんかすごいたくましさみたいなね。だから普通がそういうエネルギーを持ってる人たちをなんかどっか抑え込んでる、外国人も含めてね。
先月やったかな、当時の高取中学校の先生でボランティア活動しておられた方に来ていただいて、今永田中学校の校長先生、中水先生でしたね。
中水先生、
お話聞いた時にも、あの時に避難所なんかでも、中学生も一緒におるわけなんですけど、普段ゴンタ坊主でも学校ではですよ、手がつけられへんような勉強もできへん思とったんが、一番に活動してですね、危機としてやっとるというの話もありました。いや、
それよう分かります。なんか不思議ですけどね。
そんなのがほんまいざの時役に立つ、
ね、やっぱりね、なんか生きてる生き方を知ってるっていうかね。
そういうことですね。
だ生きにくいかもしれませんよね、今のこの
今の方がね、
普通、普段の方が。
そうですね、そういう意味ではあらゆる人にやっぱり生きやすい世の中にしていかないかんわけですが、そんな難しくとはともかくとしても、震災から得られたこといっぱいありました。本当あっという間に時間が来てしまったんですけども、そういう体験を踏まえて神田さん、これから大きな災害があった時の心構えといいますかね、これ特に若い人に聞いていただきたいことなんですけれども、あったらちょっとお話しいただきたいんですけどね。
心構えっていうかね、地震も、私は地震経験したんですけども、その後もういろいろ災害、地震も台風もいっぱい災害ありますよね。で、なくならないですよね。
そうですね。
で、やっぱりずっとこう見てて思うんだけども、なんか私たち願いをするときにね、地震起こりませんようにとか、で台風で災害起こりませんようにっていう、祈りしますやん、でもやっぱり起こるじゃないですか。でその起こった時にまずなんかやっぱり気落ちするっていうか、元気なくなるっていうか、でなってしまうと。で私なんかその願い方をね、なんか普段おる時の願い方をね、やっぱりちょっと変えてるっていうか、そんなこと起こりませんようにじゃなくて、何があっても希望を失うといけますようにみたいなね。なんかそれはなんで言えるかって言ったら、ああいう地震があってちょめちょめ打ちのめされたような感じだったけども、でもああいう時だからこそ今度人のつながりがあって、実はもう別のすごい世界を見たっていう、みんな体験してますよね。ということはどん底になっても逆にそこからまた見えてくるもんがあるから、だから何があってもね、なんか絶望なんて実はないんやっていう、いつもそうやって終わってかかってこいみたいなね、そういう心構えかなとかって思うんですよね。
確かにあの時思いましたね、普段付き合えない人でも手一緒に握ってやろうかということもありましたし、
不思議な体験だったんです
よ
ね。
そうですよね、我々はそういう意味では非常に貴重な体験したわけですね、
だからそれがやっぱり大きな今の支えになってますし、
なるほど、
何がね、そういうもう何も起こりませんようにじゃなくて、何があってもやっていけれるぜってみたいなね、
前向きの
ね、そういう気持ちでいたいなと思います。
ありがとうございます、もっと聞きたかったんですけど時間がやってまいりました。神田さんは非常にお忙しくて、なかなかこちらの方に来られないと思いますけど、また時間あったら番組にお越しください。ということで、今日は神田博さんに来ていただきました。今も話ありましたけども、本当後ろ向きにお祈りするんでなしに、前向きの気持ちでいれば、また、それを突破していけるんじゃないかというふうに思いました。さあ今月はこれでお別れです。今度また新しいゲストを来られる場合は4月になっております。新学期も始まることですからね、皆さん体気をつけて、お過ごしください。どうもありがとうございました。
この番組は神戸弘南ライオンズクラブのアクトでお届けしました。